The way the Alexandric Avenue still plays me.
ザ・ラディオ・エキセントリック・アベニュー・スティル・クレイジー第9回目の配信、お相手は新宿シャケと、いつも合いの手を入れております
菊丸が今寝ておりますので、さっさと撮ってしまおうかなと思っております。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。前々回から元日本コロンビアの宣伝マンでいらっしゃった松本哲也さんをお迎えしてお話を伺っておりますが、今回はその最終回ということになります。今回はですね、松本さんが今携わってらっしゃる東京ブートアップ、そして新東京大学、これらのお話を、深く伺っていきたいなと思っております。また同時にですね、これから、業界に羽ばたいていこうとしている若い皆さんへの、思い、その胸の内も、伺っております。ここでですね、ちょっと急な話なんですけども、一つお知らせがあります。実は前回まで、この新東京大学の勉強会といいますか、講演会といったらよろしいんでしょうかね。そのイベントに、いわば、聞く側の人間としてお邪魔させていただいていたんですが、今回ですね、なんと急遽そちらにですね、僭越ながら、舞台に立たせていただくことになってしまいました。といってもあくまで僕がですね、メインではなくてですね、作詞家の前田隆博さん、前田さんがですね、一コマ、特別講義を、お持ちになるということで、その際のですね、おしゃべりのお相手役として私、お声をかけていただくに至りました。まあこれもですね、その要請を、いただきまして、まあ、ちょっと最初どうしようかなと、30分ほど悩みましたが、まあそりゃそうですよね。作詞家の方といえばもうそれこそね、言葉を生業にされている方でいらっしゃいますからね、そういう方にですね、まあ、足を引っ張らないような、お相手ができるんだろうかということをちょっとだけ悩んでしまいました。まあ、ただこういう機会もですね、めったにないなと思いまして、どこまでできるかわかりませんが、お手伝いをさせていただこうというふうに考え、そして今回ですね、前田さんのお相手をさせていただくことになりました。正直前田さんのお名前は存じ上げていたんですけども、実際お仕事はさせていただいたことは僕はありません。で、まあ、ご存知の方もいると思うんですが、それこそ90年代のね、小室哲哉さんと組まれた一連の作品ですとか、まあ、最近ですと桃色クローバー Z のね、曲とか、本当に幅広くいろいろなアーティストの、作品を生み出していらっしゃる方でございます。僕の中でちょっと印象深い曲がありまして、それがですね、あれは2001年ぐらいなんでしょうかね、カイバンドね、カイヨシロさんのカイバンドでございます。で、カイバンドの、シングルをその時前田さんが手掛けられまして、甘いキスをしようぜという曲でありました。これがですね、すごく印象的だったのが、まあ、タイトルからしていかにもカイバンドというか、カイヨシロ的な感じがするじゃないですか。甘いキスをしようぜ、このぜという、ね、言葉が似合う人ってなかなかいないんですよ。なんちゃってっていう感じですけどもね。で、最初聞いてるときはですね、気がつかなかったんですけど、歌詞カードを見てみると、あれ、これってカイさんでもバンドメンバーでもない人が詞を書いてるということで、ちょっとびっくりしましてね。それが見ると前田さんのお名前だったんですよね。実はこの前、その前打ち合わせで初めてお目にかかりまして、そのあたりのこともね、お話しさせていただいたりなんかしました。まあ、おかげでですね、当日多分いい感じでお話のお相手がさせていただけるんじゃないかなというところまで今頑張っておりますので、ぜひぜひ、ご期待ください。というよりもぜひ当日会場にですね、遊びに来ていただければと思います。期日は10月の5日、場所は、東京はですね、新宿文化センターショーホールでございます。 前田さんの、登場される時間はだいたいそうですね、3時半から、4時半頃の1時間の枠というふうにお考えください。その他にもですね、いろいろとたくさんの、講座ご用意がございますので、詳細は、ホームページ等々をご覧ください。ぜひ、遊びに来ていただければ嬉しいなと思います。はい、というわけでですね、今回は比較的オープニングの一人喋りも抑えめにしてですね、さっくりと、ゲストコーナーに行ってみたいと思います。それでは松本哲也さんをお迎えしてのゲストコーナー、最終回になります。お聞きください。
会社を辞めて、もうライブハウスも何かだから知り合いから見に来てとか言われれば行くけど、まあそういうそのデモのバンドを見ても、まあ宝くじっていうようなものだったりとか、してたのであれだったんですけど、ブートアップで育って、あれで先行するのは、
はい、
見たんじゃなくて、あの人がすごくライブを見ている、外には人名前を出さない、5人の審査員の人たちが、200何十人を聞いて、その中から9人を選ぶんですけど、でもやっぱりそういうのを聞くと、いや、まあインディーズだからなみたいな、俺なんかのもう大昔のインディーズ感のある、なんか自宅で撮ったんだなみたいな自宅で撮ったんだなとは言わないけど、リハーサルスタジオで、あ、なんか勢いだけで撮ったなみたいな感じの ものじゃないし、全然あのクオリティ的に、面白いと思うし、でそいつらがそのブートアップの先にはサウスバイサウスウェストで、テキサスのオースティンというところで、
はい、
もう何十年やってる、20年十何年やってるのかしらね、もうその音楽の日本一って言っても、その決してこう、大き音楽好きな人ビジネス音楽業界、アメリカの音楽業界が集まる、イベントに、であのジャパンナイトっていう、
はい、
イベントがあって、そこに日本のまあ、インディーズだけではないん、まあ、ですけど、でもほとんどインディーズのバンドがそこにでライブをしたりして、それを楽しみに結構全米から来てる人たちがいたりとか、
はい、
そこに出たのがきっかけで、今その、今のこの3ピースのバンドが、全米ツアー中で、ライブして回ってたりとか、なんかそういうのを見て、これはいいなって、だからなんかね、やっぱり悲しいかな、例えば CD は日本の方が売れてるかもしれないけど、音楽産業としてはやっぱりグラミーとか、とか新人が出てくるところを見てると、やっぱりどう考えてもいいね、日本のレコード大賞よりも、アメリカとかヨーロッパの音楽的な環境の方が文化的に豊かな感じもするし、でじゃあ、少し前にね、じゃあ YMO だとか吉川とかなんとか、まあ欧米ツアーをやったりとか、させる余裕は今のメジャーはあまりないみたいな。まあ確かにね、外資系のところで。まあ、配信がで、ね、iTunes で売る分にはもうお金もかかんないわけだから、某社とか某社とか、ね、海外展開を全面的にバックアップしますみたいな、いや違うだろうみたいな、海外展開をバックアップするっていうのは、そいつらが全米とかヨーロッパとかでツアーをするサポートをする体制作らないと、基本的には、
いやだって何の前情報もなしにポンと向こうに放り出したって誰も来ないじゃないですか。
だからほら、なんだっけな、例えばその、なんか本当にかっこ悪い言葉だとクールジャパンとかさ、そういう文脈の中で各地のジャパンエキスポとかで、向こうの子たちが、ネットで拾ってきたアイドルとかアジアル系とか、 そういうのあとは何だろう、キャリーパンパンみたいなエレクトロとしてあれだったりとかっていうのは、それは別に、日本のレベルが海外進出をバックアップしたけど何でもないんだ
いやと思うんですよね、うん、なんかそこですごくその僕がよく言う、うん、あの割と表層的なことだけ捉えて出そうとすると良くないよ
って
、
ね、そういうことなんですよ、うん、だからアジアだってまあ別にね中国だけじゃなくて本当に今ネットの環境的にもうどうなんだよ、インドネシアとか、はい、どうなのとか思ってたけどやっぱりねバングラディッシュとかインドネシアとかまあ確かに多分ブラックベリーにつながってるネット環境でしかないのかもしれないんで、一気にそうやって、まあグローバル化っていうなんか開国されてる国がガンガンあるわけじゃないですか、うん、アジアとかね、いやーそれはそんなねもっとあの自分たちのものを売りに行けるみたいな感じ
で、うん、ですよね、
うん、出てきたい、アーティストとかをバックアップしろよみたいなね、うん、気持ちがすごくあって、まあ、それが一つはそのルートアップを、ルートアップは本当に渡辺健一っていう人が2年ずっと本当に持ち出しで自分のポケットの、財布の中からあれして赤字を埋めてたようなやつだったんですけど、まあ、3年目で、まあ、結構いろんな人たちがなんかバックアップしようみたいな感じになってきて、まあ、バックアップっていうよりはもうちょっと今年1年は、手弁当でもう少し中の人になろうと補足っていうのをやってるんですけど、だからそれで、自分がいた業界が足元を見て浸透してるんだったら少なくとも若いバンドの連中とかには、うん、ブートアップですよ、靴、ブーツの、紐を、うん、キュッと締めて前に踏み出そう
って、そういう意味なんですね、うん、
っていう風にケンさん聞いた、うん、そういう意味なんですねみたいな、なんかそういうものを見たいし、そういうことしないと本当にどんどんどんどんシュリンクしていくので、やっぱり音楽業界は新しい才能を発掘して育成しなきゃいけなくて、まあ、金がなくてもやれることってたくさんあるじゃないですか、
うん、そう思います、
ね、育成費とか上京して家賃を払ってやらなきゃいけないと、うん、少なくてもねここになるところまでは、市民になってアドバイスしてやって、うん、これ以上になった時にはこういう風にして次のステップに行きたがるのを何とかしてやるぜとか、そういうのをやらないと、やらないと本当に明日がないなというふうに思うので、うん、まあ、それがブートアップだったりするんですね、で思ったよりそのブートアップっていうのはいろんな人が、まあ、基本的には渡辺健一っていう人の人間的な魅力の部分、あの渡辺健一っていう人はもともと洋楽畑でフォノグラムになって、その後ソニーで、
はい、
ソニーの洋楽が長かった人なんですけど、ドリカムがその、EMI バージンと契約して海外に出てくるとした時に、ドリカムの最後としてその向こうとの契約とかリールとかの担当する、まあ、そういう意味ではその、チーフマネージャーみたいなポジションで、手伝ってた人なんですけど、ただ、まあ、その後いろいろその、サウスバイサウスウェストアジアの事務局長を何年かやったりとか、まあ、62だか63ぐらいの、ね、ジジイがあんだけ頑張ってるのに、まあ、50代半ばの自分がなんかね、高みの金見物をしてるわけにもいかないなっていうのと、あとはもう完全に個人的なことで言うと、その時は専門学校で教えとか、ね、あとは、ちょっとある種その、人に物を教えたりとかする側でなんとか、まあ、一つはそれが自分の柱にしようかなと思ってたんだけど、ね、単純に例えば専門学校の非常勤講師をしたりとか、まあ、いろいろ他の学校から、こういうことをやりませんかとかっていう話を受けて、まあ、結局大体、はい、そういうのはほとんどみんなどこも少子化の中で
いやすみません、今年は、クラスを減らすことになりましたみたいな、うん、まあ、多分ゴルフに行ってることと合わなかったりするんだと思うんですけど、そういう中で単純に今のなんかね、そういうエンタメ業界で教育で食べている教育観と中でやりたいことがやっぱりずれてるなというふうに、うん、自分の中でちょっと違ってないかっていうような気持ちがすごくあって、うん、軸足としては、専門学校の、ね、非常勤講師という肩書きがあると、ただの、フリーランスですっていうよりは少しは、うん、信用があるのでそこだけは利用してもらえます。ただやっぱりその若い、その音楽にかとかエンタメに関わって 仕事をしていきたい若い子たちをバックアップする場所としては、そういう学校に入ってしまってその中のうち何コマかを持って教えるよりはここでもうちょっとそれこそ新東京大学みたいなところで、まあ、各学校から来ている若い子たちともう少しこう近いところで、うん、何か今の気持ちがあるので、うん、ちょっと、まあ、できることも、まあ、あそこは全然本当にテメントなんで食えないのであれですけど、うん、少しただ軸足としてはやっぱり新東京あブータンプを軸足にしてそれ絡みで、食っていくのがないかなというのを模索している感じですね。今結構いくつか小さな雫みたいなやつだから、うん、せっかく業界 OB で、まあ、そんなにすごくなくてもそいつらがやってきたことの、ね、面白みがあったりすることもあるし、うん、それを聞くことだけでも面白い話だと思って、なんかできればそういう小さな、
ロック塾みたいな、
なんかその、まあ、イベントを、まあ、じゃあイベントの企画をそのチームで継続的になんかその、企画として受けていきながら、はい、そこに何人かの、そういう仕事をしたい連中を、うん、生徒として入れてみたいなのを、うん、スタートできるような新東京大学をやってて思ってますね、
うん、僕もね個人的に純然たる音楽の、うん、音楽ビジネスをやってた企業とちょっと距離を置くようになってちょうどまあ10年ぐらい経つんですよ、うん、なんだかんだ、うんうん、なんかもうその時にはもうプライベートで音楽聴くのも嫌ですぐらいな状況まで追い込まれて、で半年間ぐらい何にもせずに遊んでた時期があったんですけども、最近、まあ、それこそこうやってソーシャルメディア、ね、を普及してくると、うん、まあ時間がいろんなことを良くも悪くも解決してくれて、なんかもう一回そういうことを、まあ、自分がやってもいいのかなっていうことと、あとそこをそれまで何年か経験したことでその後経験したこと、なんかそういうことはもうちゃんとこう次の人たちに伝えていかなきゃいけないのかなみたいなことを少し思ったりなんかしたんですよ。でそういうこともあってこんな番組を、ね、ちょっとやってみようかなと、もし今の自分だったらこうしてるかもしれないみたいな、そんな話もしたいし、で今回もその松本さんにご登場いただいて、ね、こういうご経験があってこういうこと考えてて今後こうされていきたいとかね、そういうことをお話しいただいたじゃないですか。なんかそういうことをねこういろんな人と話を、ね、していきたいなって思うんですよ。
俺なんかそのサラリーマン時代はその自分の部下とか後輩とかの前やつに俺が昔こんなことをやってっていうのを、まあ、自分がそういう親父ばっかりと酒をつの飲みに連れてかれたら、まあ、面白い時もあるんだけどいや毎回同じ話だしみたいなのがあるともういい加減にしろみたいな気持ちが半分あったのでやっぱりそれはじじいたちの昔話とか講習で終わってるのは良くないと思ってたけど、ちょっと3年半か、その18区とかあるいはそのもうちょっと上の子たちと人たちと付き合うようになって思うのは、意外とはやっぱりその、まあ、それこそ自分が体験してきたことだから、なんとね
変な業界裏話とかってことか、そういうことじゃなくて、うん、こんな大変な目にあったけどこうだったとか、うん、いや この人はこんなことがすごいと思ったんだ、まあ、あなたにしてみたいなことを話すのっていうのは、うん、すごく有意義で、
ああそう
彼らは、
う
ん、結構それを聞くと目を輝かせたりする、
うん、そうですよね。
俺はもうそういうの聞かされて、またこいつ、またこのおっさんの女の道大ヒット話かよみたいな感じがもう本当に嫌で嫌だし、正直な時期があったんだけど、うん、でもその時どうしたんですかとか、うん、うわかっこいいですね、いやそのかっこいい話じゃなくて、うん、こんなことになっちゃって大変だったんだよみたいな、うん、それででもどうだったんですかみたいな、いやそれでこうしたら、まあ、捨てる紙あれば拾う紙ありみたいな
のね、とかね、なんとなくお分かりかもしれませんけど、ポッドキャストを聞いてるそのリスナーって、まあ、自分もそうですけど、意外と横のつながりがすごく強くて、 あと情報発信してる喋り手側も結構横のつながりって強いんですよ。自分がこういうことをやるっていうことを言うと、うん、ガーッと拡散できるんですよね、
うんうん、確かにな、別に音楽番組で音楽が中身中身分からなくても、別にね、YouTube とかのあれを貼っとけばいいわけだから、うん、ね、永遠とだって、まあ、今だと飛ばすんだけど、ラジオの番組もね、話の流れ的にはすぐ来たのに、延々と、CM と1曲流れ終わってからの間で、7分かなんか、7分、でも7、8分ね、トイレ行ってるうちに、ああ、もう始まってたよ、何言ってたんだみたいな、喋りは喋りでね、一回ポーズをして、ね、そうか、あの曲、どういうんだったかなみたいな感じで、
そうそうね、そういうのあるじゃないですか。
聞けた方が楽だ、こっち聞く方がいいんですよね。
ね、ほら、しかもどこかのタイミングできちんと配信のスケジュールはあるんだけども、うん、それを聞く側はいつ聞いたって自由だったのがね、
そうそうそう、
大きいですよね。
確かに。そういうんだよね。そうだよね。やっぱりね、何かに、いやまあ何、仕方なしに何かに時間を合わせなきゃいけない部分っていうのはやっぱりあるんだけど、ね、いやもうこんだけいろんなものがあっていろんなことしなきゃいけないと、そんなに世間様に何かがないので時間合わせられないからね。
まあそうですよね、う
ん、タイムシフトとかね、プレイシフトをどんどんしなきゃいけないもんね。すごいね、しばらく音楽気にならなかったっていうのは気持ちわかりますわ。僕もだから、だからやっぱりその映像行く前の宣伝時代はやっぱりすごく新人、面白そうなバンドがあるとって言ってライブハウスも行ったし、ホコ天とかも行ったりしてたけど、戻ってきてからはまあ正直音楽業界に戻った、マネージメントとして音楽の部門をやるっていう意識だったので、あれですね、それはやんぐらだから、そんなね、ちょっと立ち位置変わってたな、ね、うん、なんか手からメールが来て、
はい、
ちょっと明日の夜相談したいんだけど、はい、電話って今日なんだけど、
はい、
9時から11時ぐらいなので電話してみる、なんか漠然としていいけど俺飲みながらその番組出演依頼ったりしてるから多分遅い時間だと、家帰ってまた続けて飲んでるから多分、あれだと思うよって、何なのって言ったら、なんか誰がかばあれ昔の何だっけな、
はいはいはいはい、
なんかあれを、なんかメジャー普及的なことを手伝いってて、うん、それでなんかその学校の授業の一環で学生を何かこう、利用してもらえないかみたいな話だったので、なんかね、いや、そう、現実的にはそんなに学生が思っている、専門学校の、ボルテージとはちょっと違うよみたいな、多分それは、
うん、
そのよりなんか音楽業界に、うん、なんかこう高校のところの先生とかの話聞いたりしてもらえば、やっぱりちょっと多分こう期待する、まあバイトだったらより腹立つから、まあボランティアだからしょうがないかって思えるかどうかでいうと、
それはそれで腹立つんだよ、お前らなみたいな、いや、お前こういう仕事したいんだろみたいなところだけど、彼らの持っている音楽のイベントに関わりたい仕事の中でのところと実際にあるものとのマッチングはしてないので、学生に本当にやらせると、でも使えないし、ボランティアで何かをすると本当にあの人数の中に入れておくと、まあラッキーにも、あ、今回2人熱心なやつがいて、あ、そいつらがなんか、あ、すげえやったじゃんみたいなぐらいのつもりじゃないと本当にね、
そうですね、
本当はね、なんか、まあ、ケンさんも講師をしてらして、講師してらして、その時の、だからいろいろ、一時期は結構バックアップスタッフ的なことで、随分あれしたみたいなんだけど、やっぱり現実的に、例えばその学生を学生の一環、授業の一環として使うと、授業として成立させる部分と、イベントとしてそいつらを使う部分が、両方仕切らなきゃいけない、なんか労力が足りなくてしまったりするんですね、それでいやもうねっていう話になって、その時教えてた子の中で2人ぐらいケンさん今の慕って手伝いに来たりする子がいるんだけど、いやそれが、いやでもはっきり言って、自分の教えてる子が、そんなとこですねみたいな、一人ちょっとなんか、やる気があって、まあ、2、3人やる気があってきて、そのうちなんか一人ぐらいなんか使えたら、いやよかったみたいな感じで考えないとですねみたいな、そういうのだからなんかあの東京新東京大学っていう場所で、
はい、
学校の一環じゃないけど、そのわざわざあそこへ来て、まあ、500円だけどお金払ってして、で、あそこにいろんな、いろんなっていう業界の人やいろんな人がいて、あ、ここは面白いんだっていうことを全部教えた上で、じゃあ手伝うってい う、
ね、
いう感じなんですね、でじゃあその中で正直やっぱり学生のタイム感って社会人と違うので、だからね、あ、行きます行きますって言ってて、あれ、あ、そういえば来てねなみたいな、
ありがちありがち
だし、ね、なんか手伝ってるうちに、いやすごくためになるっていうのは分かってるんですけれどって言いながら、なんかその日常の友達との人間関係が逃げてっちゃう女の子も多いし、いやお前仕事したらずっとこういう仕事こんな感じがするってやるね。
まあでもそれはね、まだ分かんないでしょ。
分かんないですよ。分かんないからね。そうですね。しょうがないですね。期待しちゃいけないんです
ね。期待できるそのね人材はいるかもしれないけどもっていう感じですけどね。でもやっぱりなんかそういう人たちにこういうムーブメントがあるんだよってことは。こうずっと情報発信し続けていきたいなって言ってきましたね。
だからちょっと、授業の一環でいろいろやるんだけど、去年まではその1年生が1年終わるときに、自分たちで何をやるかも決めて、全部企画から上までやるっていう授業があって、去年の1年生は、渋谷の駅なんで、
はい、
給食のディナーショーで、ね、給食のメニューを集めた、だからちょっとライブ以外のところにこう演出を入れて、でなんか学校の雰囲気でステレオポニーをずっとやりしたり、結局ステレオポニーの最後の最後でレコーディングでダメって言われちゃったんで、まあ、その交渉もずっと学生がやるんですよ、いきなり電話かけて飛び込んで、それでダメになって、いよいよってしょうがないからコロンビアの、シャンティっていうトミー・シュナイダーさんの娘が今、ボックス、ジャズボックスみたいな歌手をやってるんで、で彼女にライブをやってもらって、もう一人オープニングアクトは学生が見つけてきたバンドをしてみたいなことでやって、その前の年は映画館のスクリーンやですね、映画に関するトークショーみたいな、写真に関するトークショーだと、だから芸能人でみんなの今写真撮ったりする、一眼鏡持ったりするのあれじゃないですか、宮崎あおいとかそういう人たちを、の写真を映画館のスクリーンに映してでトークショーをやるみたいなって、ね、結局みんないろんな人から断られて、まあでも
なんだっけ、トヨタエリーっていう、モデルさんも協力してる、あとは SMA のシンガーソングライターのコーンとかっていうのが出てて、司会はなんかその学生の、いとこが TBS のスポーツアナだったんで、その人に頼みに学生が行ってあれしたので、結構形にはねその年はなったんですけどね。あ、でもそれはもうイベント作るのと、イベントの企画と別のところで、その授業として学生を授業として成立させなきゃいけないっていうのが2つ同時にあるので、単純にイベントを作るだけでも本当に楽だし、なんですけどね。どうしてもじゃあ全員が同じ仕事で同じレベルで忙しいわけでもないし、
そうですよね、
ここひいきがっていうよりは、楽なところにいるならとことん楽をするし、それを見てて、やる気のあるやつは、なんであいつはあんなに楽してんの、俺がこんなにやらなきゃいけないんだっていう、そういう思い方をするので、いやいや、だってお前、だって、それだって、社会出たら、やる気があるやつには仕事が来るけど、何もしないやつには仕事が来ないし、で、お前高い授業料払ってんだから授業料でこの企画売ってあげるんだから、いや、もうそれを利用していろんなことやった方がいいよっていうの、それが分かると何人かですね、4、5人ぐらいかな、30人ぐらいかな、その人たちはね結構いろいろ、そんな分かってない子たちはもうただいや自分は何もやってないですよ。いや、最終的に動員どうなるかとか、先生が動員動員って言ったけど、いや、あんなにお客さん来てくれてよかったみたいな感想書いて感想じゃなくて、そのレポート書けっていうのが大丈
夫で、松本さんが教えている生徒さんっていうのはどちらかというとクリエイターよりはマネージメント寄りというか、
いや、もう全然そうですよ。だからそのビジネス校なので、基本的にはそのマスコミ広報学科のエンターテインメントプロデュース専攻とファンクラブスタッフなんとかっていうのね、だからみんなプロダクションには入りたいけど、いや、マネージャー忙しそうだから、でもファンクラブでもスタッフだったら
忙しいよ、そっちも悪いけど、
そうだけどそいつらの中では、ね、マネージャーほど24時間じゃないんじゃないかなとか、そういうことを思うわけだ、それで学校はそういうオーダーに出しては、あ、そういうのが多いなら、それで、まあ、画像ソフトがちょっと使えるようにして、音楽業界の仕組みと、画像ソフトとかが使えるような、ことをやりますけど、果たしてね、使えないよりは使える方がいいけど、
まあね、
そいつらが20人いるからって20人の、就職先の、求人が保証されてるわけではないんだけど、ただやっぱマネージャーと大手以外のプロダクションマネージャーと、あとはそれ以外男子とかはテレビの現場とかにやっぱり今でもなんか、漠然としてね、もう本当にいや、お前らこうなんだって言って思うから、だからそこに対してはちょっとなんかその憧れ的なものがあるので。で今、ね、テレビの総裁じゃ人が集まらないから、派遣、その、AD を派遣をなりわいとしてる派遣会社が結構あるんですよね。
クリック&リバーとかね。
そうそう。で、クリック&リバーはまだ、ある程度、その、クリック&リバーよりもっと、制作会社なんですけど、来週から、どこどこに AD2 人、あ、わかりました、行かせますみたいな、もっと、なんていうかな、あの番組 の、 あの再現ドラマの仕出しをやってるようなところが AD をやらせてるところが何社かあって、まあ、そういうのなんてもう、もうね、果たしてそいつが、まあ、求人、まあ、そこに入るのは、100% 可能なので、まあ、学校的にはそういう制作会社 AD とかって言って、
まあ、実績にはね
なるから、だしプロダクションもね素直に言わなければね、明日から来れるならそんな大卒の偉いやつはいらないけど明日からもし現場来れるなら、来れるならいいよっていうような
ありがち
ありがちで卒業が、卒業前でもうちはそのなんとか研修制度がありますからみたいなでするとだからエンタメなんだマスコミ法とかで、のエンターテインメント系だけは就職率が 100% で
お
いやそれはあれだけどだからなんか今のなんか就活はいびつなのはだから大学でそれなりに俺も知ってるような問題ですよ、いや俺も知ってるなんて結構ちゃんとした大学出たやつが、
はい、
その時入れなくてなんか就活できなかったからなんか新卒進行みたいなのがものすごい強いんで、それで、
それは生徒さんの方にってことですか。
そうそう学生の中で、だから例えば大学時代に就職に成功しうまくいかなかったら、卒業して専門学校入ってきて、
はい、
その、そこで結局その中それで AD になるわけですよ、その、出前 AD 出前会社みたいなで、AD やってるんですね。でそれでそのなんか体験入学っていって、
はい、
その志望者に対する特別授業みたいなやつを2、3人相手に、まあ1人でもいいんですけど週末だったんであまりにも選ぶ多分あれは俺がバレたのかそれともあんまりあの俺が言ってることが学生に学生とか高校生とか、入学検討者に評判がまあ面白みがなかったかもしれないけど今はなくなっちゃってでもね結構呼んだ電通大とか、成蹊大学とか、いやの、それはいや今年就活失敗しちゃってみたいないやいやそんなそんなんだったら俺紹介してるよもうなんか誰も見てるみたいなそういう連中とかに割と本音ベースで話をしてるから、会見入学の講師週末のそのあれが来なくなっちゃったのでまあ自業自得で変な話じゃあそこでどちらかというとこっちに今来るのも例えばお笑いとか、
はい、
役者の事務所のマネージャーをやりたいっていう子たちなのね、それでそういうところに混じって、まあ、音楽系の、コンサート企画とかをやりたいんですって言って小林さんがいやだから私は学校選びで間違えたと思ってて、スタッフ系のところに入ればよかったと思う後悔してますって言ったら、まあ、そんなことないよっていうだったら夏休みに紹介したらどっかアルバイト行きなさいって言ったら、まあそういう気で、どうもなんか前期で辞めちゃうみたいだからどっか入りなさいいやなんかおかしいぜみたいなねあんまりネガティブなこと言うとだったから怒れちゃうね
そうですよね
でもねあって別に学校で教えてやりたまないのにないみたいなねでもあれ例えばなんだろうな映画カメラマンに映画の撮影監督になりたいとか監督になりたい脚本にお会いしたいっていうんだったら逆に言うとクリエイティブのクリエイターの方は、最低限の常識と、
まあ、それトレーニング
するとテクニカルな部分もあるんですけどスタッフはね
なんかちょっとあんまりね言いたくないですけど割とほら精神論的な服も多いのねマインドの部分
もうあげるそこだけだけどねみんな潰れてやめていけるんで大体そこでダメで潰れてやめていくやめていってんちゃうんで全然ねでもそうするとそれ本音ベースにするの入ってこないので
ねそうですよね
で一回行ってこのまま学校に入るしかないので入っている学生に対して何かを、お金をかける教育としてお金をかけるっていうよりは、
はい
新入生をどれだけ集めるかが、一番やっぱりお金をかけてるんで実際例えばね技術系のものだと何か、 機材とかいるけど、まあエンタメなんて何もいらないんで、
まあそうですよね、体一つでいいですから
ね、教える方もね、あれだよね、本当になのに、授業でそんななんだ、
そんなに払ってんだって、まあこれで言
うと、最高っていうのはちょっと、あれですね。そんなんでたら主軸、ね、本当にやる気があるやつを主軸たちを集めて主軸をして、うん、それぞれそいつらを使って何かその、インディーズのレベルでもいいから実際に運営しながら体験させていってとかっていうのはね、なんぼか建設的な感じの気がするし、主軸だから別に、講師で、まあ、運営面も自分でやらなきゃいけないけど、うん、経費抜いたらその方が、収入が多いんじゃないかなとかね、うん、思ったりしますね、
うん、まあでもそれこそあれじゃないですか、吉田松陰とかね、ああいう人たちも
そうですね、
きっとそういう部分があったんじゃないかなっていう気がしますよね、うん、思い返すと、うん、消化損得とかね、うん、なんか別にその金を儲けたいから人を集めて塾やってましたというよりも、なんかこういうそのまあ自分が思うところあって、それと志が一緒になるような方針がいて、こいつらとだったら何かできるかもしれないなっていう思いっていうのがあったのかしら、
ね、なかなか自分の思いを共有できる人間が周りにないんだったら、うん、そういうやつを育てるしかないんだっていうね、あるでしょうね、
そういう点で言うとね、やっぱり今ほらそれこそ SNS とかこんだけ普及してくると、なんかこの現実の世界でね、わざわざもう苦しくて辛い思いって別にしなくていいかなとかすごく思いません？だっていくらでもなんか、あ、なんか俺と同じこと考えて俺と同じ思いを持ってる人はここにいるんだなってこと分かるじゃないですか、だからそういうのはすごく有効活用するべきかなってすごく思うんですよね。
そうですよね、全然ね、ひょっとしたらこう、まあ、もう10年ぐらい前にはあったけど、それっきりこう、なんかこう、それ以降、何にもあってなかった人に、
はい、
こうね、お知り合いですかって言ったら、確かに、ああ、それは何やってんだろうと思ってね、その人の、ところをチェックすると、ああ、このことやってんだと思って。すげえご無沙汰ですねって出すと、それで友達になって、あれしてるとね、ああ、なんか、それで全然それまでその20年間とか関係なしにね、なんか、いろいろ、コミュニケーションできたりするっていうのはね、
そうですよね、その距離と時間を、超えるというか、はたまた音臭さえも超えることが多々あるじゃないですか。あの時ね、こうやってね、いさかいがあって別れたけどさみたいな、でも今それが全然ないみたいなことありますからね、
まあ、冷静になれるし、
まあ、そういう点で今非常に面白いタイミングになってきたかなって個人的には思ってます。
過去のすごくネットワークを、ネットワークはね、個人的にはなかなか、まあ、異業種交流会だったりとか、なんかそのある種の会社の名刺とかを使ったりとか、企業間の中の横のつながりとか、グループ企業とか、ある種そういう会社の看板とかを利用しないと横のコネクションとかなかなか使えなかったけど、今は別にね、どこどこの誰々さんですかみたいな、
そうなんですよ、
っていうことが必要ないもんね。
そう、どこどこの誰々さんというのは、誰々さんはどこどこに今いるんですぐらい
の感じで、本当それが保証する。
3回にわたり松本哲也さんにご登場いただきました、いかがだったでしょうか、確かにですね、まあ、音楽に限らずエンターテインメントの業界、今苦しい時期と単に言ってしまうんではなくて、何かこう変わるべきタイミング、そういうチャンスに今、遭遇してるんじゃないのかなという気もします。 松本さんのお話を伺っておりまして、まあ、それこそですねシビアなお話も確かにあるんですけれども、でも最終的には何て言うんでしょうか、山下達郎さんの歌ではありませんが、何かこうどこかに希望という名の光が差し込んできているんじゃないか、そんな気もしました。お気になっていた皆さんはいかがだったでしょうか。はい、最後にもう一度ですね、今回、僕もお邪魔させていただきます東京ブートアップ2012前夜祭&新東京大学特別講座のお知らせをさせていただきます。日時は10月の5日金曜日、場所は新宿文化センター小ホールでございます。前田隆博さんのお相手で不詳私新宿社家がですね登場いたします。時間、大体3時半から4時半の間ぐらいということでご承知おきください。当日はですね1時半から会場そして受付となりまして、夜はですね、軽い懇親会等もあるようでございますので、最後までですねお時間がありましたらばぜひお付き合いいただきたいと思います。番組ホームページの方にもリンクを貼っておきますのでぜひそちらもご覧ください。でまた前夜祭と目打つからにはですね当然その本番があるわけでございまして、その翌日からですねその3連休ありますよね、3連休がいよいよその東京ブートアップ、イベントの本番でございます。こちらもですねぜひぜひ新しい才能若い才能見に来ていただきたいなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。でこっそり一人で番組を進めようとしていたのですが、いつの間にかですねこの人が起きてしまいました。菊丸さん、はい、すいませんね、今日はねこっそり一人でやってしまいました。わかりました、後で鰹節あげますから、はい、わかったってば。というわけでですね第9回目の配信いかがだったでしょうか。ぜひ、皆様東京ブートアップの前夜祭にてお目にかかりたいと思います。そして次回の配信もどうぞご期待ください。お相手は新宿シャケでした。
The Radio Eccentric Avenue is still crazy. See you next time. Goodbye.